瀬谷先生、今週もよろしくお願いします。まず精神看護の現場のお話、もう一度ちょっとおさらいしておきたいんですけども、
はい、前回もお話したように今五大疾病って言って、脳卒中や心筋梗塞やがんとですね、並んで政府が重要疾患として位置づけたんですね。それから今7年経ってるわけなんですけど、理由は精神科を受診する方が増えている。でその中で一番増えているのは感情障害犬と言われている躁鬱病ですね。で今過労死のことと国としても問題になっておりますけど、過労死と近い分野の社会問題として自殺っていうことがあるんですけども、自殺の数は減ってきているというお話がよくあるんですけれども、3万人を切った、減っているって言ってるだけで、日本の人口でいうと、例えば米国なんかと比較すると米国の方が人口は倍以上いるわけですけど、自殺者は日本の半分ぐらいなんですね。でアジアでよく比較されるのは韓国なんですけど、今日本は世界水準でいうと OECD が言ってるのだと18位です、自殺はですね。ですけども韓国は2位なんですね、対人口の自殺率で言いますと。だから韓国の社会問題っていうのも今自殺っていうことはすごく大きな問題になっていまして、その背景にやはり精神疾患という言い方ではないんですけども、精神障害、何らかの生活する上で困難な状況ということがあるんだって考えられています。日本ですと自殺した方の、政府の統計ですけども 95% ぐらいは何らかの精神科の問題、精神疾患だじゃなくてですね、精神疾患と精神障害を今分けて考えるようになってまして、ちょっと一緒くたに一般の人はするのは無理もないんですけれども、精神科の病気っていうことと、精神科の病気があって生活に障害があるというところまで含めて精神障害っていうわけです。なんでそういうふうに分けるかっていうと、精神疾患400万人以上って言いましたけど、400万人で通院している人がじゃあみんな入院してるのかって言ったら、入院してるのはそのうち 5% ぐらいっていうか、今だいたい24、5万人の方が瞬間的には入院しているわけですね。ですので、精神疾患になったイコール病気が重いイコール社会生活ができないじゃなくて、大部分の人は社会生活を送っているわけですね。精神疾患だとしても、で問題は精神疾患があることだけが問題なんじゃなくて、そのことによって生活上の問題がある。例えば学校に行けないとか、家から出れないとか、家族とうまくいかないとか、それは精神疾患じゃないんですね。精神疾患から生まれた精神障害、生活障害になっていく部分で、これは日本だけそんなに厳密に言ってるのかっていうことじゃなくてですね、WHO がですね、世界保健機構がそこを分けるというふうに言っております。でなんで そこを分けるっていうふうになったかっていうと、健康っていうのは何ですかって言ったら、こう人によってだいぶ違いますね、健康の定義が。それと同じように不健康の定義っていうか、精神疾患の定義は言えるわけです。結構例えばもう全然ご飯が食べられなくなって、生きる意欲もなくなってしまって、でそれだけじゃなくて、なおかつ、誰か人が自分に命令してるっていうふうに思えたりとか、それから誰かから攻撃されるっていうふうに思えたりとか、眠れなくなってるっていう状態、他の人から見ると寝てるんだけど自分は絶対寝ていないんだっていうふうに周りとずれるっていうようなことが起こってくるわけですね。ですからそういう人たち一人一人が、病気はこれとこれとこれがあれば病気って言えるんですけど、それだけでは済まないものが起きると、生活上のここの障害の部分まで考えていかなきゃいけないって考えられてるわけです。でこの障害っていうところまで考えると、さっき400万人って言ったけど、これはレセプトがある人なんで、どっかにカルテがある人、
ある人ですね。
ですけど病院に行ってない人もいるわけです。それ考えるともっと多いって考えられてるわけです。ってなるとですね、それ400万人で多くなってきた400万人問題だがですけど、実はその裾野はもっと広いと。例えばよく話で出てくるのは引きこもりなんですけど、引きこもりの人が何万人ってよく話してますけど、それの中で今問題になってるのは一般的に引きこもりじゃなくて40歳や50歳になってる引きこもり、そういう方たちは親御さんが例えばもう養育、その人を養育できなくなった瞬間に近所とのいろんなトラブルが発生して、医療が介入しなきゃいけないとか警察が介入しなきゃいけないっていうようなことになって、初めて精神疾患があったんだって、精神科の生活上の障害があって、それを通して精神疾患が分かるっていう ことになってますので、やはり今日本の社会はこの精神障害って言われてる大きい部分ですね、うん、WHO が言ってる病気があることによって困ったことになってる人、この人たちに対する対策を立てなきゃいけない。でその中には自殺や過労死のことなんかも当然含まれてくるという構造になってるんですね。
それではどうしていったらいいんだろう。自殺願望を抱えていたり閉塞感を感じていたり、そういう人も多いということですよね。
自分が困ってることがあったら、まあ、我慢するのも大事なことですね。何でもかんでも言えばいいってもんじゃないですけど、でも我慢には限度があると。辛いことがあった場合ですね、とか苦しいことがあった場合ですね、それが何だかよくわからないという時は人に言うのにこうためられますよね。でも何だかよくわからないっていうふうに言ってもいいんですね。で言われた側はなんか苦しいって言ってるけどそれがよくわからないと言っていると、で気のせいだよとかゆっくり休んだらとか美味しいもの食べたらとか、まあもうちょっと進んじゃうと例えば学校だったら休んだらとかやめたらとかっていうような段階はあるんですけれども、我慢し続けるっていうことはもうやめようっていうかですね。でその場合2つの方向があって、1つは自分が苦しい場合にそうしてほしいのと、それから受け止める側も我慢してるんじゃないのっていうふうに言ってあげるっていうことですね。で我慢には限度があるっていう、それから耐えるっていう力をつけるっていうのも大事なことなんだけど、耐えればいいっていうもんでもない時があると、そういうのを少なくとも大人は、まあ、子供っていうか大人同士もそうなんですけども、子供にも教えて差し上げるっていうことが必要なんじゃないかなと思うんですね。今の社会、先日のその新幹線で刃物を振りました青年もそうだけど、15歳以降なんかこれ報道だけですけども、家に寄り付いてないと、それでおばあちゃんのところに養子縁組したって報道されてますけど、それはおばあちゃんがこの両親では無理だと思ったからやったんですよね。で僕それは結果が今こうなってるけど、その家族の中で必死に考えた結果だと思うんですよ。でそれがまあ一つの例ですけども、うまくいくかいかないかっていうことよりは、自分たちができないことを無理してやってたらもっとひどいことになってたかも実は知れないわけなんで、対処の仕方は結果論からいろいろ言えるんですけど、その前提であるどこまで我慢するのか、どこまで我慢させたらいいのかということを、でそれをオープンに考えていくっていうことをですね、いろんな立場の人がしていくべきじゃないかなというふうに考えております。
子どもですとね、大人がそういう目で見てあげられる。でも多分もしかしてリスナーの方で、とは言ってもこの職業から抜けられないんだとか、ね、経済的なこともあるから離れられないんだっていう、はいはい、もう逃れられない四面楚歌みたいな状況で苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるでしょうね。
でも最悪の結果になる前に、まあ、降りる方法って言ったら変ですけども、助けを求める方法をはあるので、でいろんな人に言うのは恥ずかしいって、日本人は特にそうだと思うんですけど、でその結果が高い自殺率をまだキープしている理由だと思うんですけども、恥ずかしいと思うよりは、まあ言っちゃって、言った結果で何も得られなかったとしても得られないっていう結果は得られるの で、でそれからじゃあもう一回どうしようかなっていうふうに思うこともできますので、いかにその自分のことを伝えていくかっていうことですね。で、まあ、あるいは伝えようとする人がいたら声をかけるっていうことがですね、必要なことじゃないかなというふうに思っております。
はい。